さて、今回はですね、あなたが共有してくれた資料をもとに、Google Pixel 9A のカメラについて、ちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
資料を読むと、この機種、ミドルレンジなのに、その Google の AI、いわゆるコンピューテーショナルフォトグラフィーですか？
そうです。
これを駆使して、なんかすごい写真体験を提供するっていうのがポイントみたいですね。
まさにその通りですね。ここで言うコンピューテーショナルフォトグラフィーっていうのは、まあ簡単に言うと、レンズとかセンサーの性能、ハードウェアだけじゃなくてですね、AI が画像を賢く処理することで、写真の可能性をぐっと広げる、そういう技術のことなんですよ。
なるほど。あなたの資料にも、専門知識がなくても、こう、プロ並みみたいな効果が出せるテクニックが、いくつか紹介されてましたよね。
そうなんですよ。
具体的に見ていきましょうか。
はい、お願いします。
まず基本からなんですけど、ナイトサイト。これびっくりしました。
ああ、ナイトサイト。
フラッシュなしで、しかも三脚もなしで、暗いところをあんなに明るく撮れるって。で、さらに、資料によると、スマホを固定すると、星空まで。天体写真モード。これ本当なんですか？
ナイトサイトの基本は、実は目に見えない速さで複数枚パシャパシャっと撮って、それを AI が合成してるんですね。
へえ。
ノイズを減らして明るい部分を引き出すと。天体写真モードもそのまま応用というか、もっと高度な処理をしているわけです。
なるほど、合成技術なんですね。あとマクロフォーカス、専用レンズもないのに数センチまで寄れるっていうのは、これもどういう仕組みなんです？
はい、それもですね、特別なマクロレンズを積んでるんじゃなくて、メインカメラのオートフォーカス機能と、あとはやっぱりソフトウェア処理、これをこううまいこと連携させてるんです。
ふむふむ。
AI がここまで寄れるぞっていうのを計算して実現してる。まさにピクセルらしいソフトウェア中心のアプローチって言えますよね。
いやー、 AI がハードの限界をなんか超えさせてる感じですね。
そういうことですね。
その AI の力って、もっとこう表現力を高める方向にも使われてるみたいで、ポートレートモード。
あー、ポートレート。
背景ぼかすやつですよね。あれ、後からぼかし具合を調整できるっていうのもすごい便利だなと。
できますね。被写体と背景の距離感を AI がちゃんと認識して、自然なボケ味を作ってくれるんですよ。
なるほど。
後から調整できるっていうのも、まさにソフトウェアならではの柔軟性ですよね。
で、あと、モーションモード。アクションパンとロングエクスポージャー。これ普通だったら一眼レフとかでかなりテクニックがいるやつじゃないですか。
そうですね。以前はアクションパンのあの動いてるものを追いかけて背景だけ流す、いわゆる流し撮りとか。
はいはい。
ロングエクスポージャーで車のライトの光石を線にしたりとか、滝の流れをシルクみたいに滑らかに撮ったりとか。
ええ。
これ普通は三脚立ててシャッタースピードいじってって結構大変だったのが、 AI がアシストしてくれることで手持ちでしかも簡単にできるようになった。
はあ。
これはあなたの資料でも指摘されてたように、写真表現のハードルをまあぐっと下げたと言えますよね。
いや、すごいですね。で、さらに撮影した後にも AI がすごい活躍するっていうのが資料で特に強調されてた点でした。
ええ、編集機能ですね。
マジックイレーザーで写真に写り込んじゃった人とか物をなんかこう自然に消せる。
はい。
あとフォトアンブラーでちょっとブレちゃった写真を、特に顔とかをくっきりさせるっていう。これなんか魔法みたいですけど、実際どうなんですか？どのぐらい自然に？
それがですね、マジックイレーサーもフォトアンブラーも AI が写真全体の文脈、周りの状況を理解して修正しようとするんですよ。
へえ。
なので多くの場合、本当驚くほど自然に仕上がります。もちろん万能ではない、限界はありますけど。
なるほど。
でも複雑な編集ソフトとか使わなくても、写真のクオリティを誰でも簡単に上げられるっていう点で、これは非常に価値があると思います。あなたの資料でもまさにこの Google フォトを中心とした AI による編集とか、まあ活用能力こそがピクセルの真髄だみたいなこと書かれてましたよね。
書いてましたね。一方でもっとこだわりたい人向けに、ロー形式でも撮れると。
そうなんです。ローはファイルサイズ大きくなっちゃいますけど、後でパソコンとかで露出とか色味とかもっと細かく調整したいっていう場合には、やっぱり必須の選択肢になりますね。
ローも対応してるんですね。すごいな。他にも細かい機能ですけど、ウルトラ HDR とかディスプレイ P3、 あとフレーミングヒンツっていうのも紹介されてましたね。
ええ、これらもやっぱり AI と関係してるんですか？
密接に関係してますね。ウルトラ HDR は明るい部分と暗い部分両方のディテールを AI 的な画像処理でしっかり残す技術ですし、
はい、
ディスプレイ P3 はより広い色行きで記録できるんですけど、これも最終的に対応ディスプレイで見たときにソフトウェアが色を最適化するっていうのが前提になってます。
ふむふむ。で、フレーミングヒンツはスマホが水平になってるかとか AI がガイドしてくれる、まあ、地味ですけどあると便利なアシスト機能ですね。ほんと細部まで AI によるサポートが行き届いてるなっていう印象です。
こうして一通り聞いてみると、 Pixel 9a のカメラって単にセンサーがいいとかレンズがいいとかそういうハードの性能だけじゃなくて、 AI がいかに賢く撮影と編集をサポートしてくれるかっていう、その思想が一貫してるんですね。
まさにそこが一番のポイントだと思います。
ただ綺麗な写真を撮るだけじゃなくて、撮ることからその後の編集活用まで含めた体験そのものを変えようとしてる感じがします。
おっしゃる通りです。あなたの資料が示唆するように、撮影テクニックそのものに加えて Google フォトでの AI 編集、さらには将来的にはあのノートブックエルムみたいな他の AI サービスとの連携とかまで考えると、
なるほど、
スマートフォンで撮った写真や動画の価値っていうのはこれからもっともっと大きく変わっていく可能性があると思いますよ。
面白いですね。それでは最後に皆さんも少し考えてみてください。あなたがスマートフォンのカメラに本当に求めているものは何でしょうか。
はい、
単に綺麗な記録を残すことですか、それとも AI と共に進化して撮影した後その先の可能性まで広げてくれるようなより豊かでこう創造的な撮影体験そのものなのでしょうか。